恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。マタイの福音書第15章21節から28節。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げて言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていませんと言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。以上のところから、立派な信仰と題して、ご一緒に御言葉を味わいたいと思います。皆さんのお祈りに支えられて、約2週間余りのカナダ、アメリカの旅を無事に終えて、先週の火曜日に帰ってまいりました。今回の旅はアメリカのロサンゼルスに本部を置くジェムズというアメリカに住んでいる日系人の方々に伝道をしている伝道団体から招かれての伝道旅行になりました。サンフランシスコに近いサンノゼの郊外の森の中にある広大なキリスト教のキャンプ場を一週間このジェムズが借り切って、合計で1400人ほどの方々が集まっての集まりでした。1400人が3つの会場に分かれて1週間のキャンプを行ったのです。一つでは大学生が、もう一つでは高校生が、そして中心会場では一般と子どもたちのキャンプが行われたのです。私たちはその中心会場でのキャンプに参加させていただきました。日系人伝道といっても2世以上の人たちは顔は日本人でも中身は全くのアメリカ人なのです。ですから全てが英語で行われるのです。ただ1世や最近アメリカに移住した方々は日本語しかわからない、また日本語の方がわかりやすいということで日語部と称して日本語での集会が開かれたのです。私たちはその日本語での収容会の働きのために招かれていったわけです。実に素晴らしいキャンプ場でして、施設も環境も抜群で、一週間の滞在長いなと思ったのですけれども、あっという間に過ぎ去って、最後はもうそこを去りがたく思われるほどでした。今回の旅には恵みがぎゅーっと詰まっていまして、まだまだその全てを整理できていません。なんだかあそこであったことの全てが夢の中での出来事みたいに思われて、まだ実はこんなに経っているんですけども、時差ボケが治っていませんで、なおさら夢の中にいるような気分です。まあ、これ時差ボケじゃなくして万年ボケなのかもしれませんが、2週間の中には実に多くの出会いが与えられました。思いもかけない驚くような出会いもあって、私にとっては忘れられない旅になりました。またそんな、驚くべき出会いについてはまとめていつか語らせていただきたいと思うのですが、最も皆様にご心配をかけていました カナダでのレンタカーによるドライブ、なんとか無事に守られて、快適なカナディアンロッキー観光もさせていただきました。今は日本での運転が、頭の中がちょっと混乱をしていまして、なんだか危険な感じがします。しばらくは私の車に近づかない方がいいと思います。当初の計画であった、プレーリー聖書学院の松井智弘兄弟の訪問はなりませんでした。今日も智君がここに来ているからです。しかし、この教会員でもあられる前坂真美さんには美しいモレンコのほとりでお会いすることができ、幸いな交わりをさせていただきました。今回の旅の最高の喜びの一つは、家内が一緒に行ってくれたことです。イスラエル旅行の時に、これが最初で最後よと言われていたんですが、今回は私の健康を気遣って一緒に行ってくれたのです。その家内が湿気が少なくて、快適なカナダ、アメリカの気候と自然を本当に喜び、楽しんでくれたことは嬉しい限りでした。その上、典型的な日本人女性、シャイな家内が、修行会では積極的にメンバーに溶け込んで、最後はみんなとハグしている姿に、おー、変わったなぁと思いました。そして私の知らないうちに家内が証を依頼されていまして、みんなの前で、本当にですね、何を話すんだろう、話せるんだろうか、もう私が代わりに変わってあげたいぐらいの、そんな思いになったんですけども、なんと、実に見事なスピーチを、披露して、やんやの拍手喝采を浴びていました。なんだか、私の知らない新たな貴美子さんの誕生というような感じがしましたが、日本に帰ってきますと、以前のまんまの貴美子さんに帰っていますので、皆さんこれまでと同じようにお付き合いください。さて、この宇宙の作り主であられるお方が、しかし低く低くなられて、人間としてこの世界にお生まれになり、そして歩まれたとき、その活動の範囲は日本の国で言えば、四国ほどの小さな小さなイスラエルの国の中に限られていました。しかし、たった一度だけイエス様も外国旅行をされたのです。それが今日の箇所です。21節。それからイエスはそこを去って、ツロとシドンの地方に立ち退かれた。ツロ。それはイスラエルからわずか3、40キロしか離れていない、しかし、れっきとした外国です。今はそれはレバノンの国の中にあります。おびただしい群衆にいつも囲まれておられ、その上、その命を付け狙う人々の必要な攻撃もあったりして、イエス様は今、静かな時と場所を求めて、イスラエルの地から離れようとされたのです。マルコの福音書では、この辺りのことをこう描いています。マルコ7章24節。イエスはそこを出て、スロの地方へ行かれた。家に入られた時、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。ですから、そのところから明白にイエス様は、誰にも知られないで、隠密行動のように、ひっそりとそこで静かな時を過ごそうとされたわけです。ところがです。今日の22節を見ますと、ここに一人の母親が登場します。人々から離れて静かな時を持とうとするイエス様の前に立ちふさがり、その休息を邪魔する女性が現れたのです。ヒステリックな叫び声を上げて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。と叫び続けたのです。この母親にとって、愛する娘、目の中に入れても痛くないほどの存在です。この娘こそ、母親の喜び、希望、生きがいなのです。ところがその娘が、悪霊に取り憑かれて正常ではない言動をするようになったのです。母親はまさに気も狂わんばかりの悲しみ、痛み感じながら、 必死になって再び正常な娘を取り戻そうと走り回るのです。様々な医者にかかり、ありとあらゆる効果があると思われる方法を試しました。しかし全てが無駄でした。他の家族や親族、また友人、知人はもう諦めよ。どうか施設でも入れよ。と励ました、進めたのかもしれません。しかし母親は諦めませんでした。自分の命に代えても娘を取り戻そうとしたのです。そんな母親の耳に、隣の国イスラエルに不思議な力を持ったダビデの子と呼ばれるお方がおられて、様々な病を癒し、悪霊に疲れた者たちから悪霊を追い出しているという噂を聞いたのです。その方にお会いしたい。その方にお願いしたい。しかし、それは所詮隣の国でのこと、その方にお会いし、お願いすることは不可能に近いのです。ところが、耳を疑うようなニュースが彼女にもたらされました。そのお方がどうやら秘密裏にこっそりと自分たちの国に来ておられるというのです。彼女はすぐにその方を探し始めました。そしてとうとうその方がおられるところを探り当てたのです。彼女の娘を思う一念一心が隠れていようとするイエス様一行を見出したのです。そこで彼女はその思いの丈をイエス様にぶつけ、叫び声を上げたのです。ここのところは、実に緊迫した、ドラマならばクライマックスになるような場面。私たちは、これまでのイエス様の行動からして、それほどに悲しみ、必死の母親に対して、すぐさまイエス様はそれに応えて、娘を悪霊から解放するために行動されるに違いないと考えます。ところが違うのです。ここのところ、少しでも臨場感を持って理解するために突然ですが、劇のようにして少し実演をしてみましょう。配役、母親役、北に由紀先生、弟子役、松井智弘兄弟、イエス様役、いい役を私がもらいまして、では始めてみましょう。
主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。
あの女を返してやってください。
しばらく待ってください。はい、
初めからやればいいんですか？
もう、次です。
主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。
あの女を返してやってください。叫びながら後についてくるのです。
私は、イスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません。
主よ、私をお助けください。
子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。
主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。
ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。全くリハーサルなしでやりましたので、少々見苦しいところがありましたことをお許しください。皆さん、この時のイエス様の態度、行動、言葉、どう思われますか？あんなにも必死に頼んでるのに、娘のことでイエス様にすがりついている母親に対して、なんと冷たく愛のない態度に、見えなかったでしょうか。三度までもイエス様はこの女性を拒んだのです。最初は一言も答えなかった。そして、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされてはいません。そして、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。 私だったら、どの段階で怒り出すだろうと考えていました。必死になってイエス様にお願いをしているにもかかわらず、一言も答えられない、取り合ってくれないところで、無視されているところで、私はこの第一段階で怒ってしまったと思います。皆さんだったらどうでしょう。イエス様に求めたのに無視された。そしてさらに求めると、外国人のお前に何もしてやれないよって言うんです。それでさらに求めると、子犬のようなお前にくれてやるものは何もないよって言うんです。なんだかイエス様はわざわざがっかりさせるような、怒らせるような態度、言葉を投げかけているとしか思えないのです。本当に私だったら、いや皆さんもそうじゃないでしょうか。ひどい。もう頼まない。愛のない言葉につまずいた。差別発言だ。謝罪せよ。撤回せよ。訴えてやる。もう本当にですね、そんな言葉が出てきそうなところです。ところがです。この母親は怒りませんでした。がっかりして諦めませんでした。つまずきませんでした。何を言われても、イエス様の前にひれ伏し、願うことをやめません。子犬呼ばわりされると、怒るどころか、主よ、その通りですと、それを受け入れるのです。そしてついにイエス様から、ああ、あなたの信仰は立派ですと称賛を受けました。この信仰は立派ですの立派は、大きいという言葉が使われています。彼女は、その信仰の大きさのゆえに、イエス様から褒められたのです。私たちはマタイの福音書をずっと学んできて、これまでイエス様が何度もその信仰の小ささのゆえに、信仰のなさのゆえに嘆かれる、そんな言葉に触れてきました。例えば、マタイの福音書の6章の30を見ると、マタイ6章の30、今日あっても、明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。さらに進んで、8章の26節へ行くと、弟子たちが、大暴風の中で、船の中で大波をかぶって沈みそうになった中で、26節、イエスは言われた、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。そして、ほんの最近見たところですが、14章の31節を見ると、イエス様が水の上を歩いて来られたのを見て、ペテロが、私もって言って、しばらく水の上を歩くんですが、しかし、風を見て波を見て怖くなってブクブクっと沈んだ時、そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。こうやって見てきました。信仰の薄いという言葉、この薄いという言葉は直接直訳すると小さいという言葉が使われるのです。ですから、あなたの信仰は立派ですと、まさに対照的なのが信仰の薄い人たち、信仰の小さい。私たちはそれを一言のようには見えないのです。愛に富まれる全能の神様がおられる、そのことを信じているはずなのに、すぐにそれを忘れて、何を食べよう、何を飲もう、何を着ようと、すぐに思い煩いの虜になってしまう私たち、見えるところだけに目が止まり、恐れて疑ってしまう私たち。特に今日の箇所で見るなら、イエス様が一言も答えてくれない、イエス様から拒否されているようにしか思えない、そんな時すぐに諦め、つまずきを覚え、神が愛ならどうしてこんなことになるのかと、こんなに祈っているのにどうして聞いてくれないのか、こんなに辛い思いの中にいるのにどうして助けてくれないのかと神につぶやくとき、私たちは 信仰の薄い、信仰の小さいものと言われているのです。それでは、じゃあなぜこの母親が立派な信仰、すなわち大きな信仰を持っているとして称賛されているのか、それを見て彼女から学びたいのです。大きな信仰とはどんな信仰なんでしょう。三つのこと。第一番目に、彼女が27節で、主よ、その通りです。と、イエス様の態度言葉に応答して、主を、神様を正しいとされている点です。主よ、その通りです。信仰とは、神様への絶対的な信頼です。その起こっている出来事が、理解できても理解できなくても、神を正しいとする、それが信仰なのです。私たちは神様を自分の理解のレベルにまで引き下げて、すべてを人間中心、自分中心に考えて、その良し悪しを判断してしまいがちです。神様が愛だったら、こうしてくれるべきだ。神様が生きておられるというのなら、こうしてくれるはずだ。神が全知全能で全てを知っているというのなら、私のこの苦しみを理解して助けてくれるはずだ。そして、自分の思い通りではないとき、神様に抗議し、つぶやきつまずくのです。しかし、この母親は、その訴えに一言も答えてくれなくても、イスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされてはいないと拒否されても、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないと言われても、なんと、主よ、その通りですと、それを受け入れるんです。私たちが神を信じて生きるということは、神をも利用して自分の思い通りに生きることではありません。それこそが罪の生き方だからです。そうではなくて、自らの思い、自らの考えではなくして、神様のご計画、神様の御心、神様の身思いに生きるということです。先ほども私たちは皆さんご一緒に主の祈りを祈りました。そして主の祈りの中で、御心が天でなるように行われるように、地でも行われますようにとみんなで祈ったんです。もしもそれが口先だけの祈りでなければ、その祈りが祈っていることはどういうことでしょう。すなわち、地とは何よりもそれを祈っているその人自身です。あなたの御心が天で行われているように、この私になりますように、あなたのご計画が、あなたの身思い、御心が私のうちに行われますようにと、神のご計画を受け入れ、自らを主の御心に明け渡している祈りなのです。今日の礼拝の招きの言葉、唱詩は、詩編33編の9から12節を読ませていただきました。特に11節にこうありました。主の計りごとは常しえに立ち、御心の計画は世々に至る。実は、この御言葉が、今回のアメリカで行われたジェムズのキャンプの全体を通しての主題聖句でした。御心の計画は世々に至る。神様の計画だけが世々にまで至り、それが常しえに固く立っていく。その御言葉のうちに一週間学びをさせていただいたのです。その主題のもとに開かれたキャンプの中で、非常に印象的な出来事がありました。それは参加した方々、また奉仕した方々の中に幾人ものがん患者の方がおられたのです。特にこのキャンプの間中、またそのもう一年も前からずっとアメリカと私のところをですね、こう伝言、様々なメールを送ってお世話してくださったお世話役の方も、がんの治療の真っ最中でこのキャンプに参加されました。 奉仕をされた先生の一人も、がんの痛みに耐えながら、注射を受けながらの奉仕をしていました。一度その方が講壇に立ってメッセージをされたのですけども、話をしながら、身をよじりながら話をするのです。そしてそういう癖かなと思いましたら、後で分かったことは、がんの痛みに耐えながらのご奉仕だったのです。そんな何人ものがんの経験者、がんの真っ最中で戦っている方、身内にがんを抱えている方々、そういうがんとの関わりのある方々が集まって、なんとそのキャンプの間に、がんクラブというクラブが結成されたのです。クラブの句は苦しみ、らは楽しみ、がんクラブ。そしてこの方々はですね、今の時代、三分の一の人々はがんにかかる時代です。せっかくその三分の一に選ばれて、がんの患者になったのですから、神様からそれをいただいたのですから、それをもって主に仕え、がんを通して人々に主の恵みを明かししようという趣旨で、がんクラブが結成されたのです。本当に、がんクラブのメンバーがみんなの前に立たれたとき、本当にがんを神様からのプレゼントとして実にあっけらかんと受け止めておられるその姿に感動を覚えました。すなわち、それは今日のこの母親がイエス様から何を言われ何をされても、主よあなたは正しいです。主よその通りですと、主のなさることを受け止める姿に通じる信仰の大きさを感じさせられたのです。立派な信仰、大きな信仰、それは主よその通りですと全てを受け止めていく信仰です。第2番目に彼女の信仰の大きさは、自分は子犬ですと受け入れていることです。イエス様はこの女性を子犬と呼んだのです。皆さん、誰かからお前は犬だと言われたらどうですか。まさみさん、あなた犬、犬年なのだから何とも思いにならないみたいですけど、はい、偶然でしたが、はい、犬呼ばわりされると、今の時代はですね、本当に犬は愛玩動物、ペットの、ね、最高のペットですから。でもイエス様の時代はそうじゃないわけですね。しかしイエス様はわざわざですね、ここで子犬と呼んだんです。彼女はそんなイエス様の言葉の中に、もしかすると優しい恵みを感じ取ったのかもしれません。言葉っていうのは、言い方によって同じ言葉を言われても全然びくともしないことがあるでしょ。誰かからバカだらって言われたらムカッときますけど、おバカさんって言われるとすごくなんとなく優しい感じがするでしょ。そんな感じで、子犬と呼んだことの中に、イエス様の中に女性は何かを感じ取ったのかもしれません。しかしイエス様時代の、この時代の犬といえば、道をほっつき歩き、ゴミを漁り、通行人に牙を剥く、そして吠えかかる野良犬と相場が決まっていたのです。ですから、汚れた悪いものの代名詞に犬という言葉が使われたのです。しかし、イエス様はあえて子犬という言葉を使われ、獰猛な野良犬ではない可愛らしい子犬と呼んだことの中に、完全な拒否ではない優しさを感じ取ったのかもしれません。そうだとしても、イエス様から犬呼ばわりをされて、主よその通りですと、応じるこの母親には驚かされます。すなわち、はい、あなたのおっしゃる通りです、私はあなたから当然のことのように答えていただけるような権利は持っていません、あなたに何かをしてもらえるような権利、立場はありません。汚れた、どうしようもない、まさに犬ですと答えたのです。その点が彼女の立派さです。しかし、第三番目の彼女の立派さは、その後です。ただ、子犬でも、主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。自分を子犬と して受け入れた上で、でも子犬でも食卓から落ちるパンくずに期待できるでしょう。当然の権利としてテーブルの上のパンを要求することはできないけど、でもおこぼれでもいいんですというのです。ここに彼女の非常に柔軟なユーモアも感じ取ることができるのですが、収容会、一週間の収容会が終わってロサンゼルスに飛びまして、そこで私たちを迎えてくださったのが安藤先生とおっしゃる牧師で、61歳で献身をして牧師になられたというですね、先生、皆さんまだ遅くありません。そしてこの方は声楽、とても美しい声の持ち主で、賛美歌の歌手としても活躍しておられて、 CD を3枚出しておられてですね、日本にも1回か2回毎年いらっしゃって、各地を巡業しながらですね、伝道することを喜びとしていらっしゃるので、次回日本に来るときぜひ内長に来てくださいとお願いしたのですけれどもですね、この安藤先生のお家に泊めていただき、そして素晴らしく美味しい夕食に預かったのです。一週間の間、これでもかこれでもかとアメリカ独特の食事にですね、一週間悩まされたわけじゃないんですけども、それにしてはしっかり食べたんですけども、でも安藤先生のお家に行くとですね、そこでいただいた冷やしうどんが何とも言えず美味しかったんですね。そしてその後ででっかいですね、ステーキが出てきたんです。まあですね、分厚いステーキが出てきて、ところがとっても上手に焼いてくださって柔らかくて美味しかったのです。その家に JJ という名前の犬が飼われていました。食事の時にも決して吠えないで、テーブルの下でじーっと哀れみをこうような目でですね、私たち客人をですね、見つめているのです。ですね。すなわち、おこぼれちょうだいとですね、じーっと待っているのです。でも、やっぱりどういうしつけをしているかわかりませんので、あげるのをしないでですね、いましたら、ついに安藤先生がステーキの塊をですね、JJ にポンと渡したのです。うわぁ、アメリカの犬はステーキ食ってるなんてですね、思ったのですけど、この母親も、決して食卓の上の子供のパンをくれとは言わないのです。食卓から落ちるパンくずで結構ですというのです。パンもパンくずも同じパンです。しかもこの女性は落ちてくるパンくずの豊かさ、すなわち神の恵みの豊かさにより頼んでいるのです。でっかいステーキの塊が JJ に口にパクッと入ったんですけど、ステーキの塊ならぬ落ちてくるパンくずでさえも無尽蔵な豊かさを神様は持って与えてくださるとこの女性は信じたのです。私たちも本当にテーブルの上のパンを要求するようなものではありません。私たちもまさに外国人、異邦人、しかし何の立場も何の要求する権利も持っていない私たち、しかしこの女性に学んで、落ちてくるパンくずをください。この母親の示してくれた立派な信仰、大きな信仰は私たちへの見事な証となったのです。私たちも主の前に、主よ、その通りです、あなたはいつも正しいお方ですと告白し、自らは神様の前に何の立場もない汚れた犬であることを認め、しかしそんな犬であっても食卓から落ちてくるパンくず、神の豊かな恵みによって養ってくださいと祈り求めていきたいのです。実は神様は私たち夫婦の旅の最後に実に大きなパンくずを用意してくださっていました。実はロサンゼルスからバンクーバーに飛んで、そしてバンクーバーから成田に帰ってくる便しか取れなかったのです。バンクーバーで乗り込む飛行機に乗る直前まで私たちの席の指定が番号が与えられませんでした。 今か今かと待っていましたら、ついに乗り込む直前に名前が呼ばれて、搭乗券をもらったのです。そして見るとですね、私たち夫婦の番号が 3C3B と書いてあるのです。えらい若い番号だなと思いました。そうすると間もなくですね、呼ばれて1番から8番の人たち登場してくださいっていうんで呼ばれたよっていうのでですね、私たちはその列に入ったのです。ところがですね、その1番から8番の登場する他のお客さんを見るとどう見ても一流の方々、私たちはですね、私をすぐに感じて、あ、これは違う、これはまずエグゼクティブのクラスの人、一等席の人たちが今呼ばれている、私たちはエコノミーだからって言って列から出たんです。そして長い行列をついている後ろについて、ゾロゾロゾロゾロとですね、飛行機に乗り込んでいきました。そして飛行機の入り口でスチュアーデスさんにチケットを見せて、そして後から並んだ人たちはみんな右へ右へと案内されるんです。ところが私たちが見せましたら、左へ案内されたのです。あれ？と思いながら左に入りますと、そこは驚くべき光景が待っていました。今まで指くわえて見ているような、まさにエグゼクティブのクラスなのです。ですね。私たちが今まで乗ったこともないような席がそこに待っていました。ですね。椅子を完全に倒して、そして足も伸ばして完全に横になって眠りながら帰ることができる、そういう席なのです。ですね。家内と私は一瞬息を呑んで、これは間違いです、私たちはエコノミーのチケットしか持っていない貧乏旅行ですから、引き返そうと思ったんですけれども、すぐに、いや、これはエアカナダが私たちに粋な取り扱いをしてくれて、またそして神様から旅の最後に、ご苦労様でした、ご奉仕ご苦労様というプレゼントに違いないとですね、追い出されるまで待ってよとですね、3C と 3D の番号のまんまの席に、最高の席に座ったのです。これまで座ったことのないような座り心地でした。今にお客様、お二人は違います、向こうですと言われるんじゃないかと、シチュアーデスが横を行くたんびにドキッドキッとしながら、しかし全然そう言われないのです。そしてそのうちに食事の時間になりました。エコノミーとはまるで違う別格のですね、待遇で、実に実に美味しいですね、懐石料理のそれもフルコースが始まったのです。私たちはですね、成田に着いたら日本食食べようと楽しみにしてたんですけども、もう成田で食べる必要が全然ないぐらいですね、実に美味しい味付けのですね、日本料理が次から次へと出てきたのです。家内なんかはですね、なんだか申し訳ない、こんなのもらったら申し訳ないって言うんです。もらえもらえって言うんですせっかくのですね、神様からのプレゼント、エアカナダのプレゼントだっていうことでですね、せっかくの席ですからエグゼクティブクラスらしく堂々としていようとですね、励まし合いながら素敵なサービスをいただいたのです。そしてつくづくパウロは、富におる道も貧におる道も心得ていると言いましたけど、貧におる道は十分心得てるけど、富におる道は難しいねなんて言いながらですね、でも本当にですね、素敵な10時間のフライトでした。ここなら20時間でも耐えられるとですね、思ったぐらいだったのです。まさにこれが私たちの旅の最後に与えられた食卓から落ちるパンくずでした。皆さん、食卓から落ちるパンくずの中にもこんなリッチなパンくずがあるのですからですね、すなわち主の豊かな恵みのパンくずは、本当に私たちの驚くべき豊かさを秘めているのです。今日そんな主の恵みのパンくずを本当に求める立派な信仰に歩んでいきたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も御言葉を通して本当にあなたから 信仰の薄いものよ、信仰の小さいものよ、あなたの信仰は一体どこにあるのかと言われるようなものですが、そんな私たちの前に登場してきた一人のカナンの女性、この女性が表した本当に立派な信仰に私たちも習うことができますように、どうか主のなさることに、ヨブのように本当に全てを良しとして、あなたのなさることは全て正しいのですと答えたこの女性の姿、また子犬呼ばわりされてもその通りですと受け入れたこの女性のへりくだった砕かれた心、しかしなんと大胆に、子犬でも食卓から落ちるパンくずはいただきますと、あなたの恵みに、あなたの憐れみにすがったこの女性の、しかしユーモアに満ちた姿、神様どうか私たちもこの女性に倣って主の御前に立ち、また歩むことができますように導いてください。今お一人お一人が通らされているさまざまな場面で、神様あなたの前に、あなたは間違っている、あなたのなさっていることはおかしい、あなたは遅すぎる、さまざまな注文をつけ、さまざまなクレームをあなたにつけてしまう私たちですが、どうぞそれが分かっても分からなくても、自分にとって喜ばしくなくても、主よその通りですと受け止めていく、どうぞそのような信仰に生かしてください。そしてそんなものにも、神様あなたが溢れるばかりのパンくずをくださるお方であることを本当に感謝をいたします。お一人お一人に今週も用意されている恵みのパンくずを主に期待しながら、大きく口を開いて歩んでいくことができますように導いてください。感謝して尊いイエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。